第15章。抗生物質の冬。ブルックリン育ちで56歳のペギー・リリスは、様々な仕事を経験していた。時には一度に二つ掛け持ちで、二人の息子を育てながら、最後の数年間は幼稚園の教諭をしていた。卒園後も、懐かしく思い出されるようなタイプの先生である。2010年3月末、ペギーはちょっとした歯の治療を受けた。4月半ば、彼女、歯死亡した。歯科医は1週間分のクリンダマイシンという抗生物質を処方した。歯科治療後の感染を防ぐためのものである。週の後半になってペギトは下痢を発症した。小さな子供相手の仕事なので、いわゆるお腹の風邪をもらってしまったのだと思い、仕事を休んで家で待機することにした。しかし下痢はさらに4日間も続いた。族はペギーに水分を取るように言い、ペギーは週末の間に医師に連絡した。医師は火曜日に消化器内科を手配したので、受診するようにペギーに言った。しかし火曜日が来た時、ペギーはベッドから起き上がることさえできなくなっていた。家族が救急車を呼んだ。救急隊員が到着した時、ペギーはショック状態にあった。病院で行った大腸内視鏡検査の結果、ペギーは胃やけ性菌であるクロストリジウムディフィシルに感染していることが分かった。クロストリジウムディフィシルは健康人の大腸には少なく、普段であればほとんど悪さをしない。しかし、腸内の競合する菌が抗生物質によって一掃されたとき、クロストリジウムディフィシルは恐れ、ろしい障害を引き起こすことがある。免疫が障害された大腸では、クロストリジウムディフィシルは伸びのように広がることがある。12分ごとに倍増し、数時間のうちに腸内を覆う。クロストリジウムディフィシルは、自らが大腸上皮細胞に結合することを助けるに、3種類の毒素を産生する。それによってクロストリジウムディフィシルは生き延びるが、人の細胞を障害する。毒素が放出されると、大腸はトーストしたパンのように穴だらけになる。ペギーがどこでこの菌に感染したか、誰にもわからない。彼女自身が細菌を保有していたのかもしれないし、近くの誰かから感染したのかもしれなかった。病院にいる患者は、他の患者や医療従事者から感染することが多い。しかし、ペギーが入院したことはない。大腸が健康であれば、クロストリジウムディフィシルの増殖は、腸の正常な細菌によって阻止される。ペギーが投与された抗生物質は、正常な細菌の多くを一掃した。クロストリジウムディフィシルは増殖し、彼女の腸管壁は脆弱になった。糞便内容物が腸管壁を通って滲み出し、元来細菌が存在しない領域に漏れ出した。敗血症が高熱を引き起こした。皮肉なことに、ペギーは、敗血症を治すためにより多くの抗生物質の投与を受けた。それでもペギーの症状は回復しなかった。医師は、障害された大腸を取り除くために、彼女を手術室へ運んだ。こうした試みにもかかわらず、ペギーは病院で死亡した。病に倒れて1週間、歯科医の治療を受けて2週間足らずのことだった。健康で活発な女性が、どうしてそんなにも早く亡くなることになったのだろう、か。抗生物質が引き起こす下痢については、50年以上も前から知られている。1970年代後半に、クロストリジウムディフィシルが、その主要な原因だと分かった。入院患者に多くの症例が見られた。中津、これは納得できる。彼らはしばしば集中的に抗生物質を投与されるからである。さらに言えば、クロストリジウムディフィシルは芽胞を形成し、床や壁、あるいは空気中に舞い上げられることによって広がる。こうして患者で溢れた病院は、クロストリジウムディフィシルに汚染される。検査によれば、病院では、一つの菌、株が優勢に広がっていることが多いというが、常時、異なる株が存在していることもある。一回の正しい抗生物質の投与で、多くの患者の感染は制御される。しかし、一回の抗生物質の投与では、最大で感染者の3分の1が十分に治療できない。再発を起こすのである。治療後にも再発する可能性がある。30回にもわたって再発することもある。患者は体操衰弱し、死に至ることもある。 幸いなことに、再発の問題には新しい解決策が存在する。それについては後で述べる。なぜ再発がそれほど頻繁に起こるのか。答えは難しくない。人の腸管の生態系が抗生物質によって撹乱されている限り、急速に増殖する細菌が繁栄する機会が生じる。抗生物質を与えること自体が秩序を乱す原因になる。感染者の3分の1に再発が見られないことの方が驚くべきことかもしれない。1990年代を通して、院内感染症コントロールの一環として、医療従事者の手洗い、床の拭き掃除、重症下痢患者の隔離が行われ、クロストリジウムディフィシルの感染割合は減少した。しかし、問題が根絶されたわけではなかった。過去10年間に私たちの病院に入院した患者は、それ以前に入院した患者よりも重症例が多くなった。化学療法の成功率は昔より上がったが、多くの副作用も見られるようになった。患者が受ける手術もより複雑なものが増えたが、回復にかかる時間も長くなった。移植は多くの命を救うが、免疫抑制剤の投与を伴い、そのため患者、破感染に対して脆弱になった。結果、入院患者はより多く薬を必要とするようになる。そうした薬の中には胃酸抑制剤や腸の蠕動運動を抑制するものもあるが、多くの抗生物質もあり、しばしば複数の抗生物質が同時あるいは連続的に投与される。約200万人の成人入院患者に対する細菌の研究で、50種類の最もよく使われる抗生物質が調査された。入院日数千日ごとに776日の抗生物質治療が行われていた。この数は、予定された投薬や輸血のために入院している人々を含む。通常、抗生物質を投与されることはない人々である。このような抗生物質の大量使用は、私たちのマイクロバイオームにある種の影響を与えたに違いないし、事実そうだった。約10年前から、クロストリジウムディフィシル感染は重症化し、多くの人々が亡くなるようになった。何か起こったのだろうか。分析は、菌種の変化を示していた。毒素遺伝子の上流にある DNA の小さな断片が欠損していたのである。結果として、それらの菌種は多くの毒素を放出し、大きな障害を与えることになる。さらに驚いたことには、複数のクロストリジウムディフィシル菌がそれぞれ異なる欠損を持っており、そのいずれもがより多くの毒素を産生するようになっていたのである。生物学者にしてみれば、これは、多量の毒素を産生するという強い選択圧がクロストリジウムコアイフィシルに働いたことを意味する。異なる菌種が、同時期に同様の突然変異を持つたということは、環境に変化があったことを示唆する。こうした強毒素を持つ菌種はヨーロッパや北アメリカで見られる。すなわち、先進国の院内環境に要因が存在することを示唆する。病院は、決して安全な場所とは言えない。我々が予想しなかったのは、クロストリジウムディフィシル感染の広がる速さであり、入院経験のないような人がこれに感染し、亡くなる場合もあるということであろう。中略。ライオンのように、クロストリジウムディフィシル菌は病院という檻を抜け出した。そして今、地域社会に広がっている。さらにはジェット機の乗客のように海を越え、箱は新しい場所へ運ばれる。パスポートは必要ない。アメリカでは毎年、少なくとも25万人がクロストリジウムディフィシル感染のために入院し、14000人が亡くなっている。同じことはメチシリン耐性黄色ブドウ球菌 MRSA でも見られた。メチシリン耐性黄色ブドウ球菌は抗生物質耐性ブドウ球菌で、本書でも述べた2人のフットボール選手を倒した細菌である。20年前、メチシリン耐性黄色ブドウ球菌はほとんど病院でしか報告されなかった。例えば、プロフットボール選手が、膝の手術後に感染するようなケースだ。しかし、今では、病院に入ったことのない人、例えば、高校生選手なども感染している。より強毒なメチシリン耐性黄色ブドウ球菌株が現れている。クロストリジウムコアイフィシルとメチシリン耐性黄色ブドウ球菌という、この二つの危機は、同じような性質を有し、同じような時期に出現し、多層した事実は、人常在細菌の生態系が大きな変化を遂げていることを示唆する。これは恐ろしい物語である。しかし、悲しいことに、 それは来るべき、さらに悪い悪夢の前兆に過ぎない。こうした病原体が本来住むべき場所である病院の外、すなわち地域社会で流行し、海をも越えているということは、私たちの健康に大きな脅威が迫っていることを意味する。こうした流行に対する予防法の開発は、最優先課題となるべきだ。米国疾病予防管理センター CDC は2013年9月に歴史的な報告書を発表した。アメリカの薬剤耐性菌の全体像を示す初めての報告書で、それは18の細菌を脅威の大きさによって分類していた。そのうち3つの細菌が緊急性が高いとされた。リストの最上位に挙げられたのは、カルバペネム、耐性腸内細菌と呼ばれる比較的新しい細菌である。カルバペネム耐性腸内細菌は致死性が高く、感染者に投与された事実上すべての抗生物質に耐性を示す。さらに言えば、カルバペネム耐性腸内細菌は抵抗遺伝子を他の細菌にセックスを通じて手渡すことができる。カルバペネム耐性腸内細菌はすでに44の州の医療施設で検出されている。リストの2位と3位はクロストリジウムディフィシルと薬剤耐性淋菌である。メチシリン耐性黄色ブドウ球菌は深刻なに分類された。年間8万件の感染と11,000人の死亡をもたらしている。疾病予防管理センターのトム・フリーデンは抗生物質耐性菌があらゆる医療施設で見つかっている。と警告し、アメリカだけで1年間に200万人が抗生物質耐性菌に感染し、23,000人が死亡している。これは、細菌が最も強力な抗生物質の裏をかくときに起こることである。と述べた。抗生物質の過剰使用によって我々が破滅的な未来に直面しているとした上で、彼はこう続けた。命に関わる感染症にかかった患者のために、何ヶ月も何年も薬棚が空になるようなことが起こっても不思議はない。私はロッキー山脈の高峰に囲まれた広い谷の高台に立つ山小屋を持っている。一年のうち9ヶ月の間、山頂は雪に覆われる。夏の最盛期でさえ氷が残る。山を緑に染める木々は高度が上がるにつれて少なくなっていく。頂上は森林限界を超え、岩しかない。しかし驚くほど素晴らしい風景が広がる。最近まで、その森は様々な樹齢の木で厚く覆われていた。空にまで達するように伸びた松の大木を、モミやコロラド頭皮、ポプラの木立が囲む。そこここの木々の幹から新芽が伸び、折れそうに脆い若木の枝に緑が鮮やかだ。中略。しかし約10年前、その森にパインビートルが新規とした。それは、ずっとそこにいたのかもしれない。厳しい冬の寒さがその拡大を阻止していたのだろう。気候が温暖化するに従ってビートルは生息域を拡大し、今では森をほぼ食べ尽くし、山肌を荒らしている。90% の樹木が立ち枯れた。一度でも山火事が起きれば、灰と化す。このコロラドの風景に起こったことは、私たちの失われてゆくうちなる細菌仮説に対する隠喩のようにも思われる。パインビートルのように、人の病原体も私たちを取り囲んでいるが、それが増殖し広がるかどうかは周囲の条件による。そうした病原体は、どのくらい容易に人から人へ伝播するのだろうか。宿主密度はどれほどで、宿主は病原体からの攻撃にどの程度感受性があるのだろうか。社会はどの程度健康か。生態系が変わるとき何か起こるのか。森だけでなく私たちの体内においても、生物多様性が失われるとき何か起こるのか。そうした喪失が生態系の安定の要であるキーストーン種を含むとしたらどうだろう。クロストリジウムディフィシルが抗生物質関連下痢の病原体として同定される前の1950年代初頭、マジョリー・ボンホフとC・フィリップ・ミラーは、常在細菌の果たす役割を見極めるために一連の実験を行った。彼らは常在細菌が病原体に対し防御的に働くと信じており、その仮説をマウスにサルモネラーエ、エンテリティスを摂取することによって証明しようとした。サルモネラーエンテリティスとはサルモネラ菌の一種で、マウスや人に病気を起こす。二人が正常なマウスにそのサルモネラ菌を投与したとき、マウスの半数が感染するためには数十万個の菌数を必要とした。しかし、 最初に1経口用量の抗生物質この場合は、ストレプトマイシン。をマウスに投与し、数日後にサルモネラを投与すると、たった3個の細菌でマウスは感染した。10% とか 20% の違いではない。3万倍もの違いである。研究は続けられた。効果はストレプトマイシンに限らないことも分かった。ペニシリンを含む他の抗生物質も同じ効果を発揮した。抗生物質の投与が1週間早かったとしても、実験動物は少ない量の細菌で感染した。この実験が行われてから60年。その間に多くの研究者がこの発見を確認し、さらに拡張していった。少なくとも、マウスでは、数ある抗生物質のうちどれに対する暴露であっても、時に致死的である感染への感受性を増加させる。人でも同じことが言えるのだろうか。1985年、シカゴでサルモネラ感染の大流行が起こった。少なくとも16万人が病に倒れ、数人が亡くなった。これほど多くの人が単一の地域で感染した原因は何か。二つの原因が考えられた。上水道と牛乳である。シカゴ市は市営の上水道を持っており、それは厳しく管理されていた。感染源としては考えにくかった。その上、患者の何人かはシカゴ市に住んでいないことも分かった。シカゴ市とは異なる上水道網を持つ郊外に暮らしていたのである。疑いは牛乳に向けられ、注意深い調査によって牛乳が感染源であることが判明した。特に、とあるスーパーマーケットチェーンの店舗で購入した牛乳が原因であることが疑われた。数日中に、そのチェーンの牛乳が流行の原因であること、牛乳のすべてが一つの巨大な製造工場から出荷されたことが分かった。原告団側の専門家として、私はそこを訪れ内部を視察したことがある。一週間で1万ガロンもの牛乳が製造されていた。ここでは本書と最も関連のあることだけを挙げるが、保健局は患者50人と病気を発症しなかった50人を対象群として調査を行い、病気になる前の1ヶ月間に抗生物質を飲みましたか?という単純な質問を繰り返した。それで分かったことは、抗生物質を前の月に飲んだことがある人は、飲まなかった人に比較して 5.5 倍も病気を発症するリスクが高かった。ということである。ボンホフとミラーが何十年も前にマウスで示したように、抗生物質への暴露によって人はサルモネラ感染により感受性が高くなることが示唆されたのである。数章前に私は、治療用量の抗生物質の数次にわたる投与実験パルス療法。で、生後40日目に最後の抗生物質を与えられたマウスについて述べたが、100日以上経っても、マウスの腸内細菌は撹乱されたままだった。シカゴの人々が、抗生物質を飲むことが感染、特にサルモネラ感染に対する感受性を増大させる可能性があるという警告を医師から受けているという状況はなかっただろう。医師や研究者がそうした可能性について警告したことが、かつてあっただろうか。しかし、感染に対する感受性の増大は、抗生物質使用の隠れたコストの比、凸なのである。私たちは今、抗生物質が人、常在菌にどのような長期的影響を与えているのか、という本書の主要な問題意識に取り組むに、格好な位置にある。少し前の時代には、そうした影響の評価は全体の細菌の構成を代表する指標細菌に頼らざるを得なかった。指標細菌は他の細菌の存在を推測するために使われた。例えば表面水における大腸菌の存在は広範な糞便汚染の指標となっていた。2001年、同僚で友人であるスウェーデンのラース・ウェングストランドは人の皮膚や腸に存在する指標細菌に抗生物質がどのように影響を与えるかという研究をしようと提案してきた。私たちは、培養で容易に増殖できる一般的な腸内細菌に注目した。腸内のエンテロコッカスフェカリスと、皮膚の表皮ブドウ球菌である。そして、マクロライド系抗生物質今回はクラリスロマイシン。を投与された人の体内あるいは皮膚で、マクロライド耐性細菌の増加が見られるか否かを検討することにした。クラリスロマイシンは、ピロリ菌除去のために1週間投与として与えられるものだった。不幸なことに、結果は明確だった。抗生物質投与前には、研究参加者は少数のマクロライド系抗生物質耐性のエンテロコッカスフェカリスと、 表皮ブドウ球菌を保有していた。それは対象群でも同じだった。対象群とは、抗生物質を投与されなかった人たちである。抗生物質を投与された人は治療直後から、マクロライド経口性、物質耐性の指標細菌数が糞便中でも皮膚でも急激に増加していた。しかし、そうした変化は対象群では見られなかったのである。しかし、私たちの主要な疑問は、こうした抗生物質耐性細菌の増殖が、追加のマクロライド系抗生物質への暴露のない状況下で、どのくらいの期間続くのだろうかということだった。結果は、目が覚めるようなものだった。抗生物質治療群では、抗生物質耐性のエンテロコッカスフェカリスが3年以上にもわたって存在していた。抗生物質耐性の表皮ブドウ球菌は4年後にも存在していた。そこで研究は終わった。したがって、その後そうした抗生物質耐性菌がどれほどの期間にわたって存在したかについての情報はない。しかし確かなのは、対象群ではこうしたことは起こらなかったということだ。一週間の抗生物質治療が耐性菌を3年以上にわたって持続させ、しかも抗生物質のそもそものシルベ敵菌から遠く離れた場所で存続させる。この発見は驚くべきものだった。さらに私たちは、研究当初に存在していた細菌が3年後に同定された細菌と同じか否かを知りたいと思った。あるいは、それらが同じ種の新しい菌種によって置き換わったのかどうかを。解析には DNA 指紋法を用いた。研究の初期段階では、対象群は一人一人が異なるエンテロコッカス株を持っており、それらの菌の大半が3年後にも存在していた。しかし、抗生物質治療群では、治療前に存在していた細菌の多くは消え、他の菌種の細菌によって置き換わっていた。3年間の研究期間中、新しい菌種が現れ続けていたのである。別な言葉で言えば、私たちは耐性菌を選択しただけでなく、それ以前に存在した細菌の構成そのものを不安定化させたということになる。私たちは、こうした新しいと思われる小株の細葉が、それ以前にも少数存在していたのか、あるいは新しく獲得されたのかを知らない。いずれにしても、一週間の抗生物、ただし投与が長期間にわたって、根本的に、意図しなかった影響を指標細菌に与えたということは分かった。私たちが行った研究では、そうした変化が病気を引き起こしたか否かを判定することはできない。影響があるとしても、多くの人のリスクは通常環境下では大きくはないと思う。しかし、何億台もの人に与えられた何十億クール分もの抗生物質の累積的影響について、私たちは何も知らない。広く普及した治療は抵抗性遺伝子の蓄積を増強する。その中には、私たちに害をもたらさない親密な細菌から病原体に手渡されるものもある。しかし、マウスで行われたサルモネラの実験、シカゴでの流行、あるいは細菌のクロストリジウムディフィシェルの流行は、抗生物質治療が病原体に対する感受性を増加させることを示す。これは、抗生物質がもたらす別の子、人と言える。私たちの内部生態系は、それによって変化を強いられる。短期間の抗生物質治療でさえ、長期間の影響を常在細菌に与える。本来の姿へ回帰することが可能か否かはわからない。長い間、私たちはそうした状態はやがて回復すると信じていた。しかし本当にそうだろうか。心配はそれだけではない。希少な常在細菌が消える可能性はないのだろうか。私は今、それを恐れている。細菌の研究によって、人の常在菌は多くの個体数を抱える数種類と、多種多様だがそれぞれの個体数は少ないものに分かれることが分かっている。例えば、腸内には何兆個ものバクテロイデス食菌がいる一方、他の細菌の数は数千個とか、それ以下である。こうした希少種がどれくらい存在するのかはわからない。しかし、個、体数が50や60であれば、何兆個もの細菌の中にそれらを見出すことは困難だろう。こうした状況は、ウォーリーを探せ、に似ている。無数の人が忙しく働いている。あるいは遊んでいるイラストの中に、ウォーリーが隠れている。あの子供向けの絵本である。子供の仕事はウォーリーを見つけること。もしウォーリーが稀な細菌で、それが行方不明になったとしたら、 私たちはそうした細菌を意識して探さない限り、その存在に全く気づかないかもしれない。広域の抗生物質が投与されたとすれば、それはしばしば最もよく処方される種類の抗生物質であるが、その稀な細菌は完全に排除されても不思議はない。肝心なのは、一度そうした細菌がゼロになってしまえば、決して元に戻ることはないということである。人に関して言えば、そうした細菌が絶滅しつつある可能性がある。そうした少数の細菌は重要ではないかもしれない。だとしたら、なぜ、それが問題なのだろうか。細菌は、生き残りに関して強力な戦略を採用している。どんなに数の少ない細菌、たとえその数が愛子しか存在しない細菌だったとしても、次の週には愛億個あるいはそれ以上に増殖することも可能である。こうした大増殖に対する引き金は、宿主がある食料を初めて国に入れ、その食料に対する消化酵素をその希少細菌のみが持っていたような場合に惹かれうる。その新しい食料が主食になれば、希少細菌は他を圧倒し、100万倍単位で増殖するかもしれない。こうした増殖には、良いこともある。それによって消化されて生まれるエネルギーが血中に運ばれ、宿主を助けるからだ。食料欠乏時、極めて細菌までよく見られた状況だったが、中略には、人々はそれまでに馴染みのない植物や動物を食べる必要があったに違いない。私たちの柔軟なパートナーである常在菌の遺伝子が、こうした酵素を提供してくれる。20万年以上にわたって私たちと暮らしていた希少な細菌の一つが絶滅したとすれば、結果はどうなるだろう。一つの可能性は全く問題ないというもの。そうした細菌は変幻の選手であって、厄介払いができたということになる。他の可能性は、希少細菌が重要な細菌であるというもの。アイゼンをつけた登山靴のようなものかもしれない。氷河を歩くときには欠かせない。しかし、残りの時間には思いばかりだ。あるいは、祖母から受け継いだウェディングドレスのようなもの。美しいが、一世代に一度しか使わない。希少で価値のある細菌の喪失は、私たちが氷河や結婚式に直面しない限り、何ら影響を及ぼすことはない。もう一つの別の可能性。そうした希少で重要な細菌が、人生のある時期だけに必要だということがあるかもしれない。年を取った時のために屋根裏に置いている統制の杖のようなものである。その意味では、希少で重要な細菌の喪失は多様性の喪失を意味する。例えば、アイオワ州のすべてのトウモロコシ畑が皆、一種類の生産性の高いトウモロコシを植えていたとしよう。一時的にはすべてがうまくいく。しかし、その種類に有害な病原体が現れると、トウモロコシは皆枯れる。生物多様性の小さな喪失でさえ、病原体への脆弱性を更新させうる。これまでの章で、パインビートルやクロ、ストリジウムディフィシルの例で示したように、病原体は水平線の彼方にいつも存在している。それが自然というものである。一つの場所で起こった流行が世界全体を危機に陥れる。私たちは、これをインフルエンザの流行で見た。2009年にメキシコで始まった新型インフルエンザは、数日後にカリフォルニアやテキサスで人を病に倒し、その数日後にはニューヨーク市を襲った。数週間後、インフルエンザはアメリカ全土に218広がった。そして世界中へ、何億人もが感染することを考えれば、それが高い致死性を持たないウイルスだったことは幸運だった。にもかかわらず、世界中で数千人もが死亡した。ウイルスの毒性がそれほど強いものでなかったとしても、何十億人が感染すれば死亡する人数も増加する。ウイルスの致死性が高いものであったとすれば、例えば1918年から19年にかけて流行したスペイン風邪用に、死亡者数は何百万人にも達する。2002年の重症急性呼吸器症候群 SARS の流行の際も幸運だった。この病気は、おそらくコウモリから人に新しく持ち込まれたウイルスによって引き起こされたものだが、幸いなことに人から人へ広がる効率があまり高くはなかった。いくつかの場所では非常に壊滅的な打撃を与えたが、人の間で効率的に感染する能力を獲得できなかったことから自然に消滅していった。だが私たちを避けたの、である。 病原体に対する人の脆弱性が増加したことは、私たちが住む世界が小さくなった